今朝は私たちの隠れたベストセラーとしての聖書をより深く知ろうという題で、皆さんと一緒にお礼拝の時を過ごしたいと思います。この一番上にありますのが今日の題でございますが、御言葉を深く知ろうというふうになっていますけれども、この題について三つのことを考えることができるかと思います。一つは御言葉を深く知るとはというこの知ることの定義が考えられます。どういうことでしょうかということですね。それから御言葉を深く知ればどのようなお恵みが恩恵がありますかという、その知ることの意義ですね、それを考えたいと思います。第3番目に、そのようないいお恵みがあるのであればどのようにそれを取得できますかという取得方法をですね、御言葉を深く知るにはどうしたらいいでしょうかということをご一緒にこの3つについて考えてみたいと思いますが、この 1,2,3 の中で3つ目のこの取得方法について最初の一つ第一第二よりも時間をかけて、考えたいと思います。まず最初の、定義と申しましょうか。御言葉を深く知るとはということを、5つの文章で表しますならば、これは5つの文章ではありますが1つの文章でもあります。続いておりますので5つの文章が組み合わされて1つの文章となっております。深く知るとは神様を愛し御言葉に親しみ御霊に導かれ謙遜な心を持ち神様の御旨を知る、こういうふうに定義づけることができるかと思います。それではどういうこの深く知ればどういうお恵みがあるかということを次第2としてですね考えてみたいと思います。御言葉を深く知ればどういうお恵みがありますかということですね。御言葉っていうのは最初のスライドにもありましたように、御言葉、神様の御言葉である聖書をですねを深く知ればどういうお恵みがありますか。これも5つに分かれておりまして、5つの文章でありながら1つの文ということもできます。でこの5つの文章に特徴づけられる、副詞といいましょうか、もっとという言葉がありますね。より多くというふうな意味で使われてますけれども、神様をもっと愛して御言葉にもっと親しみ御霊にもっと満たされもっと謙虚な心になり謙遜な心になりもっとキリストに似るようになる、このような利益といいましょうか、大阪の方々は挨拶に儲かりまっかと言われますけれども、教会に来て聖書を読んでどういういいことがありますかということですね。神様をもっと愛して御言葉にもっと親しみ御霊にもっと満たされ もっと謙遜な心になってキリストのようになるということですね。じゃあこのように素晴らしいことがあるとすれば、その御言葉を深く知る方法について、取得方法について第3ですけれども、御言葉を深く知るにはどうしたらいいかということを考えてみたいと思います。これもやはり5つの文章で、組み合わされておりまして、1つの文というふうに言えるかもしれません。神様を愛し、御言葉に親しみ、御霊に導かれ、謙遜な心で聖書を読み、難しい言葉には焦らない、難句には焦らない、こういうことが言えるかと思います。で、この第3番目の御言葉を深く知るにはということには5つございましたけれども、その一つ一つを考えてみたいと思いますが、まず第1に、神様を愛する。どうして御言葉を深く知るには神様を愛することが必要なんでしょうか。世の中にはクリスチャンでない聖書学者もたくさんいます。で、その人たちよりも私たちの方が御言葉を深く知れるんでしょうかということが一つの質問になってくるかと思いますが、そのことを考えながらこれを見ていただきたいと思います。御言葉には神様の御旨が示されていますから、神様を愛するならより深く神様の御旨を知ることができます。ここでは愛するということですね。次の御言葉に親しむということと少し関連があるかと思いますので、そちらに第2番目に参りたいと思います。御言葉である聖書に親しむということですが、聖書は神の御言葉ですから、聖書に親しむと自然に神の御旨である御言葉を深く知るようになります。最近私朝ですね、8時ごろから NHK で始まります連続テレビ小説ですかの陽子という主人公が出てくるのを見たことがあるんですが、その時ですね、その陽子さんはとても明るい方なんですが、お兄さんがたまたま家に連れてきたその男性が好きになりまして、初恋が芽生えるわけでございますね。で、そのお兄さんが学校に帰って、友達と一緒に学校に帰って、寮のようなんですけども、その学校からはがきを送ってくれました、陽子さんにですね。そのはがきには、友達の誰それ君は陽子に会いたがってるよと、こういうふうな文章を書いたんです、ね。そうしますと、その手紙を受け取った陽子さんはですね、誰それさんは陽子に会いたがってるよと言ってます。これを何回も何回もこう読んだんですね。そのように、私たちも愛する神様の御言葉を何回も何回も読むでしょうね。毎年聖書通読というのがあって、聖書 今まで何回もこうお読みになった方がいらっしゃると思います。で、まあ、その太陽のように明るい陽子さんの物語では、まあ、初恋の人の手紙を何回も便りを何回も読んだということなんですが、私たちも聖書によれば救われてから御再臨の後、神様は婚宴の席を設けてくださるということが言われています。婚宴の席が天国であるのであれば、今の私たちはどういう状態なんでしょうか。おそらく私たちを救ってくださった愛する友、あるいは恋人であるイエス様、そういう方、そのお父様が残された御言葉ですね、それを読んでいる私たちのこの信仰生活と相通ずるものがあるかもしれません。ですから御言葉を深く知るということですね。で、深く知るには御霊に導かれる必要があります。聖書は神の霊感を受けて書かれていますから、御霊に導かれると自然に御言葉を深く知るようになります。ですから今日の聖書朗読にもありましたように、聖書は神の霊感を受けて書かれているからと書いてありますように、神の霊感を受けて書かれていますから、御霊の導きを求めることが必要になります。それでは4番目の謙遜な心で御言葉を読む、聖書を読むということが必要なことを考えてみましょう。謙遜な心の反対はおそらく不遜な心ということができるかもしれません。で、不遜な心、神様にとって不遜な人の心は自己中心的ですので、神様の御旨である御言葉を深く知ることができません。こういう意味で神様に信頼し、神様を信ずる者は謙遜な心で御言葉を読むことになります。しかし御言葉をずっと66巻新約と旧約を合わせればなりますが、そこには理解しにくい場所もまあまあ出てまいります。そういう時にはその難しい御言葉をどうしたらいいかということなんですが、例えばダニエル書の中にですね、神様がある予言の御言葉を封印なさったことが記されています。ということは人々にはその意味がわからないように神様がなさったということなんですね。ですからそういうふうな御言葉を私たちが勝手に請求に知ることはできません。ですからもし私たちが勝手に請求にそれを知ろうとすれば、自分勝手な間違った解釈をしてしまう可能性があるわけです。ですから難句には焦らないという態度が必要かと思います。神様の御言葉、聖書がその集大成ですけれども、あるところではそれは真実です 御言葉は真実ですと書かれてありますし、神様の御言葉は必ず成就するとも書かれていますし、神様の御言葉は滅びることがないとも書かれています。でダビデが詩編の中で、私は神様を愛すると言ってますし、また119編の119節では、私は神の証を愛する、神様がおっしゃるお言葉を愛すると書いています。ですから神様の御言葉は神様を愛する者に愛されるというふうに言えないでしょうか。ところが神様の御言葉を愛さない人もいます。で、そういう人たちにとって神様の御言葉とはどういうものかということをご一緒に考えてみましょう。ヘブル人への手紙の4章の2節には、不信者には、神様を信じない者には神様の御言葉は無益であると書かれています。そして、その次でなんですけれども、このその次の文章はマタイによる福音書の13章とかルカによる福音書の8章などにそれが書かれていますが、これはイエス・キリストが種まきの例えをお語りになったその一部について述べられていることではないかと思います。ある人は神の御言葉を聞くが、世の心遣いが御言葉を防ぎ、その心から御言葉が奪い取られるとはあります。このように神様の御言葉を受け入れない人にとって神様の御言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。で、これほど御言葉は罪人に対しても神様を受け入れない人々に対しても力があるということがここで言われているかと思います。そして御言葉を聞く一人一人が心まで突き通されてですね、私は神様のこの今示された御言葉に従うべきか従わないでおこうか、その決断が迫られるのです。ですから私たちがいろんな人との交わりにおいて神様の御言葉をこう述べ伝えますと、その言葉はその人のこと心の中で火のように、あるいは剣のような役目を果たして、その人が真理に従おうか従わないでおこうかという決断をするのです。私たちは勝手に人々の心を左右するわけにはいきませんけれども、そのような人々に決心をする機会を与える、そういう役目は果たすことができるのではないかと思います。まあしかし私たちは一人一人は伝道者になれます。イエス様の弟子であったマグダラのマリアというような人たち、それからまたガリラヤ湖周辺の漁師であったキリストの弟子たちは、 知識においても教育においてもそれほど優れた人々とは言えませんけれども、イエス・キリストはその人たちをお弟子にお迎えになったということは、そのような人々も救われる価値があるとご覧になったということではないかと思います。で、エレン・ホワイトは聖書の中に難しい聖句はあるとおっしゃってるんです。エレン・ホワイトのような方でもですね、聖書の中に分かりにくい言葉があるということを認めてらっしゃるんです。ですからここでは神の知恵によってそういうものが聖書の中にあることが許されているんだということを認めなさいと言ってるわけですね、エレン・ホワイトは。そして聖書の中でわからないことがあってもそれを悲しまないように、難句があることを悲しむなと言ってらっしゃいます。まあ難句が、まあ、難しい言葉があるごとに喜べって言っても無理でしょうけれども、まあ、悲しまないだけ、だったらできるかもしれませんですね、はい、で、こういう難しい聖句は御霊の助けなしに理解するのは難しいとも言ってらっしゃいます。でですね、4番目ですが、エレン・ホワイトは長い人生が必要な難句もあると、難しい御言葉もあるというふうに言ってらっしゃるんです。私は思います。例えばこの最後に、今日の最後にニムロデのお話をいたしますけど、おそらくエレン・ホワイトはニムロデが良い人であったか悪い人であったか死ぬまで分からなかったということも考えられるんです。まあそのことは後でですね。で、牧師への勧告、働き人への勧告という、そういう本の中でですね、若い牧師は聖書の中の難しい語句と奮闘しなさい、まあ難しいからもうこんなんはいらんわと言わないで、一生懸命に祈りを持って分かるように努めなさい、こういうふうにおっしゃってるわけでございます。で、同じエレン・ホワイトは御言葉の学びによってですね、どういう益があるかということを、まあ、ここでも5つございますけれども、言ってらっしゃいますので、それを訳してみました。みんなこのページ番号、本の名前とページ番号は英語の本になっておりますが、これを最初の見ましたときですね、これは神様の働きをさせていただいている間は命と健康は大丈夫なのかな、なんていうふうな、そんなことを考えさせられる文章でございました。働き人に命と健康をもたらす、御言葉の学びはですね、働き人に命と健康をもたらす、はい、まあ、おそらく例外もあるかと思います。牧師さんで病気にならない人なんていうのはおそらくあまりいないと思いますのでですね、まあ、しかしその回数が少ないということが言えるのかもしれません。また御言葉を学びますと真理の啓蒙と啓発が伴う、つまり御言葉を学びますと今まで分からなかったこと、あ、分かった、あ、よかったという気持ちが 生じますね。これは私たちの健康にもいいと思います。そしてまた聖書をですね、分かってきますと、他のことにおいても社会生活を営んでおります私たちがですね、他のことにおいても理解力が高められる、特に聖書の理解力が高められるということは、これは何にも増して嬉しいことかと思います。そしてこれはまた誘惑に対する防壁ともなる。私たちが御言葉を熱心に学んでいますと、誘惑に抵抗する力が強くなるということですね。そして品性が、私たちの品性が御言葉の学びによって洗練される、このような良いことが御言葉の学びにはついてくるということを覚えたいと思います。こういうお恵み、恩恵が御言葉の学びにはついてまいりますが、それにはどうしたらいいのでしょうか。どういう学びの方法があるのでしょうかということを考えてみましょう。エレン・ホワイトは、聖書の聖句の節ごとの学びが有効ですというふうにおっしゃっています。そしてまた、時間をかけなさいとも、英語ではテイクタイム、時間を取りなさいというふうな直訳にもなりますが、おそらく時間をかけなさいというふうに訳した方がいいかと思います。で、若い方々あるいは学生ですね、学ぶ立場にある方々は、少なくとも初歩、聖書研究の初歩は、初歩においては正しい学び方ということを教えていただく必要があるということですね。ですから三育学院とか、あるいはアイアスとかいう神学院ではですね、英語でハーメニューティックスという解釈学という聖書の解釈学のクラスが準備されていて、牧師になる人は全部一人残らずこの授業を取ることを要求されております。それから4番目に、自分の考えを誇示するために聖書研究をしてはならない。白紙にしてですね、自分の心を白紙にして、何が正しいことなのか、何が神様の御旨なのかを悟ることを求めなければいけませんですね。ですから最後の光を祈り求めなさい、神様の御旨が何であるか、それを悟るようにですね、求めなさいということです。その聖書研究の続きですが、聖書研究を怠ることは危険ですと書かれています。そしてまた特に教育を受けた人々の陥りやすい危険の一つは第二番目にあります。神気をてらう気持ちですね。これは私の解釈なんだ、これは私しかいないんだ、これが分かるのは私だけだとか、そういう気持ちを持たないようにというふうに言われていますね。で、この最後はですね、私三育学院とかアイアスで30年以上聖書を教えてまいりましたけれども、このエレン・ホワイトの言葉は昨日まで知らなかったんです。 もしこれを知ってたらですね、もっと勇気を持って学生を教えることができたんじゃないかなというふうに思う、そういう聖句ですね。まあ、この批判的研究とか研究法とか言われる言葉は、英語ではクリティカルスタディという言葉が使われているんですが、ここでですね、これは解釈学の言葉です。正しく聖書を理解する方法を学ぶ、そういう本も出ているわけですね。そしてエレン・ホワイトは、その正しく聖書を解釈できるこういう、まあ、クリティカルスタディというのは、まあ、日本語では批判的研究法とありますけれども、まあ、私ども批判的と言いますとちょっとあまり良くない印象もあるんですが、エレン・ホワイトはこれは全く悪い意味には取ってらっしゃらないで、いい意味での批判的研究法として述べていらっしゃると思います。そしてその訓練を受けなさいと言ってらっしゃるんですね。これはCT、まあ、これは教師への勧告という本なんですが、これは先生に対する勧告だけではなくて、このもともとの本の題はですね、両親、子どもの両親、それから教師、それからあとは学生たちに対する勧告という長い題がついてますので、その教師だけを取られてる、そういう、まあ、略語ですね、 CT となっております。で、聖書の中には難しい言葉もあるということを申し上げましたけれども、その例としてニムロデについて考えてみたいと思います。このニムロデというのは人の名前でございますけれども、ここにありますように創世記の10章の8節から12節までの間に出てまいりまして、8節に名前が出て、その後彼が行った業績について説明されています。ところが私たちの教会の中でもですね、このニムロデという人が悪い指導的な立場にあった人というふうに考えられている傾向があるみたいです。しかし皆さんが、まあ、皆さんのある方が持っていらっしゃるリビングバイブルというのがありますが、これはケネス・テイラーという方が訳された聖書なんですが、まあ、現代語の訳ですけれども、それによるとニムロデは神様に祝福された偉大なる漁師ですねというふうな訳をしていらっしゃって、このニムロデが良い指導者だったということを、まあ、彼の役で言ってらっしゃるわけですが、ところがこの下、左の下の方には、これはエホバの証人という人たちが持っている新世界訳という、そういうエホバの証人だけの聖書が訳された聖書がありますが、それによるとですね、これはニムロデというのは神エホバに敵対する偉大なる大いなる漁師であった、まあ、カリウドであったというように読めるわけですね。そうしますと、このリビングバイブルでは神様から祝福されたいい指導者であるニムロデが、この新世界訳では神様に敵対する悪い人であったというふうにこう書かれていまして、どちらが正しいのでしょうということが問題として挙げられると思います。 で、そのことについてですね、少しエレン・ホワイトはどういうふうに言っているかということを見てみたいと思います。ニムロデは善人か悪人かということについてですね。エレン・ホワイトはこれについて何とおっしゃっているかと言いますと、エレン・ホワイトはニムロデについて何にもおっしゃってないんです。名前も全然書いてらっしゃらないですね。私はエレン・ホワイトの時にはニムロデについて彼がいい人であったか悪い人であったか言わない方が良かったと思っています。無言は彼女にとって最善であったというふうに私は考えます。なぜかと言いますと、最近の研究によりますとですね、ニムロデは孟瀬の後継者であるヨシュアのように立派な神様に祝福された指導者であったというような解釈も生まれているからです。で、まあそれについてお話を始めますと長くなりますので、それについてはまた別な機会に譲りたいと思います。このように聖書の中には難しい語句が中にはありますけれども、その他の私たちが理解できるところをより深く知れば、私たちは神様をもっと愛して、御言葉にもっと親しみ、御霊にもっと満たされ、もっと謙遜な心になり、もっとキリストに似るようになる。このような大きな恵みが聖書研究には待っていますから、私たちはそれぞれですね、他の人々に任せておかないで自分で御言葉を研究するようにしたいと思います。